はい、こんにちは、吉間哲也です。では引き続き支配性リーディングについてお話をしていきたいと思います。結構私が、鑑定していく方の中ではですね、結構このハウスによる偏りがあったりします。というのが、まあやっぱりその鑑定に来る方っていうところでは、ある意味こう局所的に集中しているところがあったり、ハードな部分があるって考えると、どうしてもこう一極集中するような傾向があったりするんですね。例えば上半分に偏っているとか、まあ下半分、または右半分、左半分、あとは特定のハウスに集中している方とかですね。まあそういうふうな方が結構、見られる傾向があります。そうすると惑星が結構10ハウスとか、まあ4ハウスとか、まああるところに集中していると当然その支配性がそこに集中してきますので、まあ他のハウスの影響があったとしてもそこに集中してくるんで、結果的にはその人の人生のエネルギーというのはやっぱり集中したハウスにつながってくるというふうな、形になってきます。で、今回はそのように、まあ、具体的に強め合うような形の例ということで、まあ、紹介をしていきたいと思うんですけれども、例えばですね、9ハウスのカスプが、乙女座にありますというところですね。では乙女座の支配性というのは、水星になってきます。で、その水星が9ハウスにある、つまり9ハウスの支配性が9ハウスにあるということで、まあとてもですね、9ハウスの意味合いがとても強くなるような、まあ、形に、なってくると思うんですね。はい。で、じゃあ実際に、9ハウスの意味合いって何だったかっていうような話ですよね。はい。まあといったいわゆる高等教育っていうふうなところもそうですし、宗教とか自己啓発、哲学、外国、まあ夢、理想みたいな、まあそういうふうな、いわゆるちょっとこう普段の生活よりも離れた部分の、意味を成してくるわけなんですね。で、彗星ですから、当然その知的欲求とか、まあビジネスとか学術とかそういったものになってくるので、いわゆるその身近なものよりは、そういった離れた外国の勉強をする可能性があるかもしれませんし、場合によってはこの宗教観とか哲学観とか、海外の学習思想などなどですね、そういった、まあ、自己啓発的な部分とかですね、やっぱ外の世界につながるような、まあ勉強していくとちょっと非日常につながってくるような部分も人によってはあると思うんですけども、そういったものが非常にウエイトとして強くなってくるってことなんですよね。で、まあ彗星はもちろんビジネスの星ということもあるので、そういった、まあ、外の学問とか、まあ、哲学とかね、そういう自己啓発っていうふうなことを仕事にしている、まあ、いわゆるコーチとかコンサル業みたいないうふうな方ですよね。うん、っていうふうなこともあったりします。もちろん場合によっては、占星術師とか、こういった海外の勉強になってくるんで、そういったことに縁があるという方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、聞いていただいているあなた自身も、9ハウスがあるなんていうパターンもあるかもしれません。はい。まあ、それはご自身のね、ホロスコープを見ていただければいいんですけれども、で、じゃあ他にこの惑星が9ハウスに在出している場合ですね、例えば土星が入ってますよとか、いうふうな場合は、この学習内容とか仕事に対して、まあ、土星ですから、とことんこう向き合っていくというふうな、着実に歩んでいくっていうふうなことがあったりします。じゃあその土星の星座も乙女座であれば、その緻密さっていうふうなところ、真面目さがさらに強調していくんで、まあ、結構この深掘りの部分も十分に出てきます。当然そこの試練にぶち当たったら、諦めずに頑張ってやっていくというふうに、自らをこの試練に課していったりとかいうふうにしていく場合があったりするかもしれませんね。で、また、隣のこの天秤座が土星だった場合は、これ一つのことにフォーカスするっていうよりは、まあ、いろんなことを学んでいくっていうふうなケースがあるかもしれませんね。例えば自己啓発とか、そういったまあコンサル業の方であれば、いわゆるカウンセリングっていうふうなことだけではなくて、じゃあコーチングのこともやってみようとか、心理学のこともやってみようとかね、やっぱそういった、まあ、いろんなこうアプローチっていうふうなところを考えながらも、全てをこう追求していくような、バランスっていうふうなところが、まあ、可能性を広げたりとか というふうに考えることができるんですね。はい。まあ、こういうふうに抽象的な概念で考えていくと、まあ、具体的に考えていくっていうふうなことも結構簡単になってくるんで、まずは、イメージをね、捉えていただいた方がいいかと思います。なんで、ハウスを高めるような、まあ、支配性の場合には、明らかにその人に出てくるので、まあ、そこを重点的に見ていただくとよろしいかと思います。